全国となりましたので、ただいまから九州地方自治会と九州市長会との意見交換会を開会いたします。私本日進行役を務めます九州地方自治会事務局長の藤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。失礼ですが以下相談させていただきます。本日は時間も限られておりますので、大変失礼ながらご出席の皆様の紹介は省略させていただきまして、お手元の出席者名簿と退席図に反映させていただきます。本日の意見交換会は九州地方自治会九州市長会の共催であります。最初に両会の会長からご挨拶をお願いいたします。まず九州地方自治会井戸瀬会長からお願いします。
皆さんこんにちは。皆さん方には大変お忙しいところをこうしてお邪魔しをいただいてます。誠にありがとうございます。私の方も国宮市長会長とは200名ずつの時ですね、しょっちゅう連絡を取っています。今日は皆さん方の見返しというので200件の見届けをお願いします。どうぞよろしくお願いします。この今日の会合でございますけれども、国宮市長会長からご提案がありまして、大変やられたいということで、私も知事会の方もご協力させていただいて、共催ということでやらせていただいたしたいと思います。ということで、いろいろな会議を受けようというふうに思っているということです。今日は私の方からは九州広域行政移行構想について、お話をいただきたいと思っておりますし、市長会の方からは、九州府構想の市長会の方で、そういうことが聞いていただいた、それを中心に、お話をしたいと、をしながら、進めたいというふうに思っております。九州広域行政移行九州地方自治会では、かねてから文献開発というのを、これには、九州各県と協力して、効果的に推進する必要があるということで、政策連合というのを、そのことについて、そういう中で、報酬制の構想が発表されましたので、これについても、大事な仕事をいろいろやってきて その機能はやはりできるだけ保持していくということで、この2つの考え方で施策機関を丸ごと九州広域行政で受け止め、そして、という構想を出したと思います。最初、教育の当然だったようにございますけれども、教育説明をし、理解をしたいというふうに思っておりまして、平成22年の12月には、九州の考え方、丸ごと以下というようなことが、アクションプラン、政府のアクションプラン、推進会で決まりますということがあります。その後いろいろ議論を深めてまいりまして、昨年23年の12月には、地域試験戦略会議、協会の方で、最終的にこういう方法でやろうというようなことを、というような方法をいただくということでございます。その後も、いろんな直接がありますけれども、少なくとも野田総理は、こういう構想にのっとって、この通常国会で関係を提出して、進めていくというようなことを言っておられるようでございます。我々もぜひ、こうして、話を進めていきたいと思っているところでございます。そういうこのやり取りが ありまして、そして構想が最終的にまとまるまでには、まだまだ、いろんな議論があると思いますし、これまでも随分あったと思います。そのことあったもんですから、皆さん方、お大事な市長会の方によくご説明するということが、あるいは自分なかったんじゃないかということを反省しているところでございますけれども、今日はせっかくの機会でございますから、しっかりご説明をさせていただいて、ご意見もいただきながら、できれば、これからの意見改革を共に進めていくような気として、やれば大変ありがたいなと思っているところで、今年の質問をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き九州市長会釘宮会長よろしくお願いします。
どうも皆さんこんにちは。本日は私ども九州市長会から意見交換会の申し出をいたしましたところ、市議会の方で心よくお引き受けをいただき、この場を設けることができました。厚く礼を申し上げたいと思います。また九州地方知事会におかれましては、広瀬上田県知事さんを先頭に、ただいまもお話がありました国の出先機関の受け皿となるべく、事務権限人員財源等について丸ごとの移譲を目指した九州広域行政機構の設立に向けた検討が進められております。このことは地方にできることは地方に任せることを目指したものであり、地方分権改革を推進する一つのステップであると、私どもこのように受け止めておるわけであります。分権改革における閉塞感に突破口を開こうとすることに対し、私どもとしても共感をさせていただいているところでございます。さて、地方分権改革を取り巻く最近の情勢でございますが、昨年の地域主権関連三法の成立を受けまして、これまで国と地方の協議の場が開催されたほか、二次にわたる一括法の成立などが地域の自立に向けた一歩として一定の評価ができるものと考えております。しかしながら一方で低迷を続ける経済の回復や東日本大震災からの復旧復興を最優先する中で、この改革の動きがいささか停滞している感は否めないと感じております。私ども九州市長会におきましては、こうした国の分権改革を先導するという気概を持って、九州は一つを合言葉に 平成17年から九州における道州制である九州府についての検討とその実現に向けた取り組みを行ってまいりました。地方分権改革を推進する中、九州府を実現するため、住民に最も身近な行政主体である基礎自治体の立場、さらには住民視点を持ちながら権限移譲による基礎自治体の強化や広域連携の形成、さらにはそれらを通じた住民実の充実などについて九州市長会としての考えを取りまとめ、これまで発信してきたところでございます。この九州市長会の九州府構想と、先ほど広瀬知事さんからお話のありました知事会の九州広域行政機構は、共に文献改革を進めていく、その先を見据えた取り組みであると考えておるところであります。しかしながら一方で、その考え方や目指すところの同じくするところと異なるところもあろうかと思います。また九州広域行政機構につきましては、その具体的な部分や実現後の市町村との関係をどのように考えておられるのかなど、我々基礎自体にはまだまだ十分に伝わっていない部分が多いというふうに考えております。本日はこうした知事会と市長会の文献に関する取り組みや考え方について、大いに意見交換をさせていただきました。双方の理解を深めてまいりたい、このように考えております。そしてこの意見交換を契機といたしまして、九州地方知事会と九州市長会が共通認識のもと、この九州から地方分権改革を進めていく、その第一歩としてまいりたいというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いします。限られた時間でございますが、本日の意見交換会が今後の取り組みの弾みとなる、そういう有意義なものになることを心から記念をしてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。ここで報道関係の皆様、恐縮ですが、ご退出をお願い申し上げます。すみません。
提案があるんですけども、よろしいですか。このやっぱり、こういう機能って、こういわゆる国からの権限以上、そしてこれからの九州の形を考えるで、非常に大事な議論であると思うんですよね。ですから、私は、マスコミの皆さんにもですね、中を例えば見ていただいて、そしてこういった議論っていうのを市民にしっかり伝えていくっていうのが、やはり大事なんじゃないかというふうに思うんですけれども、もしそのオープンにすることによってデメリットがあるんであればなんですけれども、一つの提案として、私はオープンにして全て公開でお話し合いをしてはどうかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
賛成です。
一応事務局の案といたしましてはですね、午後5時15分から、当ホテルで記者会見を、知事会、市長会、で行うことにしておりまして、この審議はですね、非公開にして、その場で、あったことをですね、報告させていただくという格好にいたしておりますが、
いや、理由があるんだったら別なんですけどね。ただやっぱりその記者会見で言うんであれば、別にこの議論を見ていただければいいじゃないかと思うんですよ。でやっぱりこれまで議論を重ねてきたとはいえ、実際問題、九州の市民がこういった議論がどういう経緯でどういう論点があるのかっていうことを実態はやっぱ知らないんですよね。九州広域行政機構とじゃあ道州制のつながりどうなってんだとかいう関係もよくわからないし、だから、そういった経緯も含めて私はきちんとマスコミを通して市民にお伝えをする、こういったどういう議論の経緯があったのかっていうところも含めて、やはり九州の道州制ないしは地方分権の第一歩っていうのを生み出すのがいいんじゃないかなというふうに思うので、デメリットがあるんだったら言っていただければそれでいいんですけど、いかがでしょうか。
会議を進めるにあたりましてですね、自由な議論意見交換をもらおうということで、そのためには、後でゆっくり説明をさせていただくにしても、自由な討論ができるという意味では、 この非公開の方がいいかなということでご了解ご愛をいただいて、進めておりますけれども、まあ、皆さん方においてあのいやもういいということであればあのそういうふうにして、してもいいと思いますけど、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
私は拓秘書の横です。実は地方文献大学推進委員会でもこういうスタートがあったんですが、その時に当時同じ委員をしていた猪瀬さん、今東京都知事です、まさに今福岡市長さんと同じ趣旨のご提起がございました。準局側としてはいろいろ差し障りもあるかもしれないなということなんですけれども、やっぱり開かれたところでいろんな自由活発な議論もしていくということも重要だと思いますし、まあ、たまたま政府の会議でございましたけれども、その時だからオープンになったわけですね。もう一つは合わせてその時に明確になったのはできるだけ早いタイミングで議事録等についてはホームページにアップするとか皆さんに公表するとか、そういう形でより多くの人々に知っていただこうという趣旨が述べられて、まあ、皆さん賛同されたんですけれども、ちょうどなんか今私タイムバックして、まあ、バックするだけじゃなくて感じがしてるんですが、ぜひあの特に支障がなければですね、ぜひあのオープンの方が教科書もおっしゃるようにですね、いろんな議論が多くの方々に伝わるのかな。もしデリケートな問題があればそれは別途ですね、あの、まあ、作業会か何かでもいいと思いますけれども、していただいてもいいんじゃないかなというふうに感じます。
はい、いいですか。
はい、どうぞ。
あの、まあ、先ほどの話を言ってましてね、私はあの多くのお互いに、まあ、議論をしていただいて、最終的にですね、代表の方が記者会見をなさってしまう気持ちをお伝えなることはそれでいいんじゃないですか。あの全く拓秘書のご意見、また高島市長のちょっとまたまたお話、やっぱりオープンにあることは本当に結構、
それオープンにしましょう。
ぜひ、皆さんご了承いただいてオープンということにしたいと思います。よろしいですか。はい、はい、じゃあ総裁してもらいましょう。
それではあの公開のまま、会議を続けさせていただきます。それではまず、知事会市長会の双方から、取り組みにつきましてご説明をお願いいたします。両会の説明が終わりましてから意見交換を行いたいと考えております。まずは知事会から説明をお願いします。
九州市知事会事務局次長の島田でございます。座ったままで失礼いたします。私からは九州広域行政機構の設置に向けた取り組みについて、お手元の、横振りの資料でございますが、あの表紙に九州の地図が載っておりますので、その資料について、ご説明をさせていただきます。早速表紙をお見せいただきまして、先ほど会長のご挨拶にもありましたけれども、九州広域行政機構の設置に向けた取り組みに至る、背景として、これまで九州地方知事会では、地球温暖化対策、自動車産業の振興等で、政策連合の取り組みを、実施し、その成果を上げてまいりました。それから、経済団体と連携した取り組みといたしまして、九州観光推進機構の設置、あるいはまた、増収制の検討を、これまでもしてきたところでございます。一方で九州市長会館では九州復興層の研究を続けてこられたところでございます。こういった背景があった中で2ページにお進みください。一昨年の6月22日ですが、地域主権改革を一丁目一番地の施策に掲げる民主党政権のもと、地域主権戦略大綱が閣議決定されました。その中で資格囲いのところがそのままの引用ですけれども、国の出先機関の原則廃止、抜本的な改革というものが謳われたところでございます。国の出先機関の原則廃止といいましても、なかなか地方の側での受け皿、特に都道府県の区域を超えるようなブロック単位の出先機関についての受け皿がやはり問題になるであろうと、いった、問題意識のもとに、九州地方自治会ではこれまでの研究成果も生かしまして、その10月に国の出先機関の事務権限、人員、財源等について丸ごと受け入れるということを決意として示しまして、九州広域行政機構各箇所の設立を目指してというところを合意したところでございます。記載してございませんが、時を同じくいたしまして関西では広域連合を作る動きが同時にございました。12月1日に関西広域連合というものが設置をされたところでございます。 そういった、九州関西の動き合わせまして沖縄県さんの方では、県単独で、沖縄総合事務所局という、国の出先機関を引き受けようということを、表明されておりました。そういった具体の地方の動きに、応える格好で、一昨年の12月の28日になりますが、これも、アクションプラン出先機関の原則開始に向けてという、閣議決定がされたところでございます。この、平成22年12月の閣議決定では出先機関単位の全ての事務権限を移譲することを基本とするということと、スケジュールとして平成24年通常国会、現在開会中の通常国会ですが、この国会に法案を提出し、26年度中に事務権限の移譲が行われることを目指すというスケジュールが示されたことでございます。こういった形で総理の動きに呼応して、また国の方でも出先機関、とりわけ丸ごと廃止についての方向が示されたというところでございます。その後、このアクションプランを推進するための会議が3ページにお進みください。地域主権戦略会議のもとにアクションプラン推進委員会というものが設けられまして、具体の制度設計について国と地方との協議を行っているところでございます。アクションプラン推進委員会には毎回九州、関西、沖縄の知事さんが代表して出席をしておられます。23年2月には第1回アクションプラン推進会が開催されました。その後、東日本大震災が起こったこともあり、政府部内の検討がなかなか進まないというような状況もありましたので、ここでちょっと恐れ入りますが、この資料の一番最後のページをご覧いただければと思いますけれども、9ページ、右下に9ページと書いております、九州における国の出先機関でございます。もともと国におきます、出先機関の改革の対象が表の外の、2つ目の米印のところですが、8府省13系統の、出先機関が、改革の対象となっております。このうち、九州7県には所在しない、沖縄総合事務所北海道開発局を除きます、7府省11機関について、九州地方知事会としては、移譲を目指すわけですが、現実的に、物事を前に進めるために、特に、九州の地域の活性化、九州の経済の活性化に関わりの深いものから先行して国と協議を進めようという方針のもと、この11のうちの上から3つですけれども、九州経済産業局、九州地方整備局、九州地方環境事務所、この3機関について、先行して協議を進めようという方針を、決めました。恐れ入ります。元の、3ページにお戻りください。この3機関に絞ろうと、この3機関に絞ることについては、関西ともすり合わせをいたしまして、23年の5月にこの3つについて、まずは国と協議を進めるということを決めたわけでございます。その後、数字のにわたりましてアクションプラン推進委員会が開催されまして、地方としては、丸ごと移譲を目指すんだということを、主張してまいりました。この間、内閣の交代もありまして、野田内閣が発足いたしました。当初私どもとしては、野田内閣の下でも、従来の予定通り出先機関改革が進むのだろうかと、やや心配したところもありますが、次のページに、お進みいただきますと、23年の10月20日ですが、地域主権戦略会議、これは総理を議長とする会議ですけれども、野田総理が改めて来年の通常国会、すなわち、今年の通常国会に、関連法案を提出する旨を、改めて、明らかにされたところでございます。その後、政府と、地方との間の協議、政府部内での、協議が、進められていくところですが、なかなか、進捗が、はかばかしくないといったところがございます。まあ、そういった中で平成23年の12月26日、昨年の12月26日ですけれども、 なんとか地域主権戦略会議の場で広域的実施体制の枠組みを了承して出先機関の丸ごと移譲を目指すということが改めて確認されたところでございます。一方で財源の問題をどうするのか、緊急時の対応をどうするのかといった詳細な制度設計につきましてまだ明確になっていないところがございます。九州地方知事会といたしましては、私どもの言っている、丸ごと以上というものが、しっかりと実現されるのか、そういった点に、注目しながら引き続き、国との協議を、進めようとしているところでございます。それから、今後のスケジュールについて、より詳細にご紹介いたしますと、今内閣府の方では、3月の末に異常の全体像、出先機関改革の異常の全体像というものを3月末に閣議決定しようというスケジュールで進んでおります。その後法案の作成作業に入りまして、5月または6月、この通常国会の会期中に、法案を閣議決定しようというスケジュールで、現在、政府部内の調整が進められているところでございます。次のページに進んでいただきまして、九州広域行政機構というものはどんなものなのか、改めて、ご説明をさせていただきます。5ページは九州広域行政機構の組織イメージです。九州広域行政機構という、新たな、特別地方公共団体を作ろうというところですが、そこでは、都道府県や市町村と同様に二元代表制の仕組みを作ろうというところでございます。左側、知事連合会議、これが、執行機関です。委員長を置いた上で、各知事が委員となって、経産局、整備局といった、個々の出先機関を分担管理する仕組みを想定しております。それから、右側ですが、議会代表者会議ということで、九州7県の議会議員より議事機関の代表者を選んでいただきまして、議事機関を形成するというものです。それから下に3つ箱を書いておりますが、直接請求の仕組み、包括的な外部監査、住民監査、住民訴訟への対応といった、仕組みも導入することを考えております。続きまして6ページですが、執行機関である知事連合会議、それから議事機関である議会代表者会議の権能と構成です。先ほど申し上げたように知事連合会議は各委員が各部門を分担管理する合議制の仕組みを考えています。合議制とすることで一人の長に権限が集中することを回避しようというものでございます。それから右側、議会代表者会議ですが、これも地方議会と同様、議決事件、条例の制定改廃等の議決の権能を持つ議事機関を想定しております。議員定数をどうするか、定数の各県配分をどうするか、選出方法をどうするかについては、各県議会、ともご相談しながら進めていきたいと思っております。九州各県議会の動きですけれども、議会側でも九州各県議長会のもとに広域行政懇話会という組織を設けていただきまして、昨年の末に第1回の広域行政懇話会の会合を開かれました。その場で私から九州地方知事会の取り組みについてご説明をさせていただきまして、今後議会サイドの方でも議論をしていただけるということになっております。それから7ページに進んでいただきまして、改めまして九州広域行政機構の考え方のポイントです。枠箱のところに理念を書いておりますが、九州地方地域の活性化と地域住民の福祉の向上を第一に文献型社会確立に向けた突破口を開く覚悟で公設立を目指すというものです。ポイントとして4点掲げております。1つには国のブロック単位の出先機関を丸ごと移譲するというものであるということです。現在の国の出先機関の組織を分断するようなことはしないと、現在の国の出先機関の機能を十分に維持した上で、より地域のためになるように、活動してもらおうというための、九州広域行政機構だということです。 それから2点目は、ブロック単位の出先機関の移動を受けるための新たな組織を設置する、制度を創設するというものです。これまで国の出先機関がやっていた事務を引き受けるわけですので、やはり新しい制度が必要であろうというところです。この点につきまして、現在、政府では、広域連合制度を、現行の広域連合制度をベースにした、制度の検討が進められておりますが、年末に示された、制度の方向性の中でも、広域連合制度を、かなり手直しするような形というものが示されております。今後、丸ごと以上の実現に向けて、緊急時の対応をどうするのか、財源措置をどうするのかといった形で、やはり現行制度ではカバーできない、様々な、特例が設けられることになろうかと思っております。その特例が、本当に、ちゃんと機能するのか、あるいは九州地方自治会のこれまでの主張に沿ったものになるかどうか、そのあたりを見極めながら国と協議を進めていきたいというふうに考えております。それから3点目ですが、広域行政機構には地域住民の意思を反映するための仕組み、ガバナンスを確保するというものでございます。先ほど申し上げた通り、直接請求の仕組み、それから、住民監査請求、住民訴訟の仕組み等を設けまして、行政の運営の透明性を確保し、まあ、より住民の目の届く組織にしていこうという考えでございます。それから4点目、これは非常に重要な論点でございますが、財源措置でございます。やはりこれまで国がやっていた仕事を引き受けるわけですから、財源もそのまま措置してもらうということが必要になります。具体的には事業費、人件費を分けた形で交付金という形で措置するべきではないかと考えております。その上で手続き的にも機構の側から内閣総理大臣に対して所要額を要求し、その措置された予算額に不服がある場合には、機構の側から総理大臣に対して不服が申し出できるような制度的な担保が必要ではないかという主張をこれまでからしてきているところでございます。8ページは補足的なところになりますが、新たな広域的自治体制、具体的には九州広域行政機構と、関西広域連合を念頭に置いておりますが、これによって、県なり市町村との関係がどうなるのかといったところでございます。九州、関西で出先機関の移譲が進みましても、他の地域では、引き続き、国の出先機関が残るような仕組みが今想定されております。まあ、そういったところもありまして、県との関係、市町村との関係は基本的には変わらないのであろうと、むしろ現在の出先機関の運営に都道府県が関与することによりまして、より地域と連携した形での運営ができるのではないかというふうに考えております。以上、雑学ですが、私からも説明とさせていただきます。
今の実績の説明に加えまして、私がちょっと何ていうか補足をさせていただきます。縦書きの九州広域行政機構の考え方というのが紙にありますから、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、まあ、そもそも機構設置の目的ということでございますけれども、物件改革の方向に沿ってということでございますけれども、まあ、具体的に言うと3つパッチあるかなと。1つは、政策判断について地域ニーズを迅速に反映することができる。東京の大臣から指示をするということではなくて、むしろ地域連合会というところから指示をし、また現代統制で議会代表者会がこれを変わするというようなことでやっているということで、政策判断への地域ニーズの、まあ、迅速な反映ということができるというのが一つでございます。もう一つは政策の総合性の、まあ、確保ということで、まあ、県も市町村もそうですけれども、まあ、統合的な観点からいろんな政策をやっているわけですけれども、今度はそういう九州広域行政機構になるわけですから、 政策の総合性がより確保されることになるではないかというところがあって、第3点は先ほど話しましたけれども、ガバナンスの確保においてこれまでと随分違った住民の監視がよく効くようになるんじゃないか、そういうことで、人権改革の方向に沿ったものではないかというふうに考えているところであります。2ページをご覧いただきたいと思いますけれども、その場合に先ほどから丸ごと以上ということを申し上げておりますけれども、これは今君の出先か非常にいい仕事をしているし、これからもやってもらわなきゃならないところもあるわけでございます。住民ニーズがより反映される形で、しかも住民のガバナンスが効く形で機構を作るんだけれども、その仕事をやってもらう機能は引き続き維持確保してもらうということが大事なので、そうなりますとこの出先機関をこれは国の仕事、これは地方の仕事としては分断をしてやっていくということは、この組織の有機的な機能というのは問われるということになる心配がありますから、これはもう丸ごと以上が一番いいぞというふうに言っているわけでございます。そういう丸ごとということになります。この中にはいろんな国の仕事等もありますから、この仕事のやり方について国とこの九州広域行政機構との関係については、やはり行政の仕組みによってはかなり国との責任を分担できるような仕組みを考えておくというようなことも大事ではないかというふうに思っています。丸ごとということで、国との関係においてはいろいろ新しい知恵を出していきたいというふうに考えているところでございます。3番目は、出先機関、先ほどから経済産業局と地方政府局と、地方環境省庁というふうに申し上げましたけれども、これはそもそもの考え方は、出先機関開始ということでございますから、全部、この組織を丸ごとということではなくて、出先機関を丸ごと受けるということも、本当は組織なわけですけれども、これまでの政府のやり取りを見てますと、なかなか、その全部を全部ということでは、ことが進まないということで、先ほどからやっております九州の活性化という意味から、大事なこの3つについて、ここに、最初スタートしたことだろうというふうに考えた次第でございます。それから通信体との関係については先ほど図で申し上げたとおりでございまして、基本的には機構と通信体との関係はこれまでの政策機関と通信体の関係と大きくあるのではないというふうに考えております。それから第3ページを見ていただきたいと思いますが、そういうことでよく分かったけれども、しかし大規模災害等の時に大丈夫かというご心配もあるかと思います。特にこの構想を打ち出したのは、大震災の前でございましたけれども、震災等があって、このことについても非常に心配があるわけなんですけれども、そこは丸ごと異常を実現するということでございますから、今でも例えば消防組織法等では緊急時には消防庁長官から全国ベースで、消防の協力を要請するというようなことができるようになっておりますけれども、同じように緊急時等には国の指示によって防災、全国的な防災対策をやるというようなことができるように、これは仕組みとしてやっておけばいいというふうに考えております。緊急時にそういう指示ができるということをするためには、やっぱり、常時ある程度地域の実態等を把握しておく必要があるということもあろうかと思いますけれども、そういう通常の意思疎通についても十分に制度的にできるように確保するということも考えておられるかなというふうに考えております。国との関係についても、丸ごと受けながら、 しかし群島関係について、自分の皆さんが心配のないような形にしておこうということでございます。それはいいけれども、最後でございますが、財源は大丈夫だと、そんなことを言っても、思うように財源が来なかったら仕事ができないじゃないかというところは、これは大変大事な心配でございますけれども、これについては、国がそもそも廃止をする、地方が受け皿を作っていきましょうということになった経緯があるわけでございますから、このことについては、これまでと同様に、事業費、人件費とも、国の方でしっかり、検討を行わなきゃ、そこのところはどうするかということを言っておりまして、まあ、法律的にも、なんか担保できないと、我々の案では、この九州広域行政機構から総理大臣に会って、あなたに対して予算要求をすると、総理大臣は足を流して予算を自分や通りやろうとする。ただし、その時にも事業と人件費を分けて、自分や通り予算がついているかどうか検証できるような形で予算をするというようなことで、まあ、制度設計をしっかりやっていかないとならないと思っているところでございます。まあ、そんなことを思い浮かべながら九州公益行政機構というのを提案をしているところであります。大体こんな方向で話が今小林さんに進んでいるというふうに考えていただけるかなと考えております。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして市長会からご説明をお願いします。
九州市長会事務局長の吉田と申します。着席したまま説明をさせていただきます。お問い合わせに資料を用意しておりますが、右上に、九州市長会資料と書いております。まず A41 枚の九州市長会の道州整備に関する取り組みのペーパーをご覧ください。この時系列に沿って、説明をいたします。九州市長会での取り組みは平成17年5月に九州における道州整備等の在り方研究委員会を設置し、九州での道州整備の在り方について住民に最も身近な基礎自治体である市の立場から住民の視点に立って研究に取り組むこととしたことに始まっております。この在方研究委員会では平成18年10月に九州府構想報告書を取りまとめており、その中で中央集権からの脱却と真の文献型社会への転換並びに道州制の九州モデルの実現を目指すという方向性を打ち出すとともに、道州制導入に伴う課題等について検討を行っております。参考に、お手元に九州府構想報告書概要版を用意しておりますが、この中では主な内容として、道州制への必要性や、国九州府基礎自治体の役割分担などにつきまして、述べております。なおこの九州府という呼び方につきましては、この在方委員会の時に当時委員会で講演をいただいた平松前大分県知事が提唱されていたことを受け、九州市長会においてもそのように呼ぶこととしたものであります。この九州府構想報告書の取りまとめを受け、平成19年10月に新たに九州府構想推進研究委員会を設置し、基礎自治体の権限強化と財源確保、住民自治の在り方などについてさらに議論を深めております。この委員会では平成21年10月に九州府実現計画報告書を取りまとめ、九州府移行までのプロセスとその過程での課題解決の仕組みについて明らかにしたところであります。参考として一番下になるかと思いますが、お手元に九州府実現計画報告書の冊子を用意しておりますが、説明は資料1の A3 のペーパー、九州府実現計画報告書提言のポイントを使わせていただきます。このまず1の左上ですが、九州 実現計画ポイントの一番であります、九州府実現計画策定にあたっての視点として、特に重視したのが住民目線、それから基礎自治体の立場、この2つを視点に持ち、はじめに同州制ありきの議論ではなく、あくまでも基礎自治体を主体とした分権型社会の実現を目指し、地方政府としてしっかりと力をつけていくことが必要不可欠であることを示しています。また2位の分権型社会における国と地方の在り方として、国、九州府及び基礎自治体の役割分担の適正化、国や県からの権限や財源の委譲による基礎自治体の行財政基盤の強化、そして住民自治の充実などについて、検討をしております。3の九州府実現までの工程ですが、括弧1の市町村の行財政基盤の強化と2の九州広域連合の設置を挙げております。まず括弧1の丸1、県から市町村への計画的な権限移譲では、権限の受け皿をどう作っていくかが重要なポイントとなります。ここでは新たな広域圏の形成としまして、県の振興局などの地方事務所等の権益をエリアとし、そのエリアに含まれる市町村は広域連携しながら権限や財源の受け皿を形成することを提案しています。また県から事務権限や財源等の異常により基礎自治体の行財政基盤が強化され、住民に関係する事務の全てを基礎自治体が担うこととなると、県はより広域性、専門性の高いものを担うことになることから、県の広域連合、そして九州府に結びついていくことになると考えております。4の仮称九州府推進機構の設置ですが、九州府実現に向けた具体的な議論を行う組織として、県知事、市町村長、地域自治組織等の代表、経済団体の役員および学識経験者等を構成員とした、九州府推進機構という新たな組織を設置することを提案しています。資料2の A3 カラーの方には九州府実現の概要図を表示しております。ちょっとご覧いただければと思います。こうした経緯を踏まえ、現在この実現計画報告書に基づき、九州府実現に向けたより具体的な取り組みを進めるため、平成22年5月に九州市長会に26名の市長からなる九州府推進機構準備検討委員会を設置し、九州府実現計画報告書の中で課題、さらに研究が必要とされているものに関し、引き続き調査研究を現在行っているところであります。資料3の A4 のペーパーになりますが、九州府推進機構準備検討委員会における検討項目をご覧ください。九州府推進機構準備検討委員会では具体的に3つの検討項目を掲げております。1つ目が、九州府の実現に向けた基礎自治体の在り方ですが、基礎自治体への権限移譲の在り方として、住民や地域の実情に応じた町づくりをさらに主体的に行うため、まずは現行の特例市並みの権限を全ての基礎自治体が単独で担うことを一つの目標に掲げ、最終的には政令市並みの権限を担うことを目指し、優先度の高い権限から段階的に移譲を進めるための必要な視点の整理を進めております。またこれまで県の補完を受けてきた小規模な基礎自治体がいかに周辺の基礎自治体と連携しながら権限の受け皿を形成し事務を執行するか、望ましい連携の仕組みについての具体的な検討をしているところであります。2つ目が、九州府実現下における住民自治の充実に向けた取り組みですが、九州府実現によりその役割が一層大きくなる基礎自治体においては住民自治の一層の充実が求められます。そこで行政内部の市長等への権限や財源の移譲とともに、行政から地域コミュニティなどへの権限財源移譲を進めながら、住民自治の意識をいかに高め都市内分権を進めていくのか、 その推進に向けた取り組み、仕組み作りなどについて検討作業を行っているところであります。また括弧2の九州部実現時のメリットについてですが、増収性のメリットについてはこれまで経済界をはじめ関係団体でも取りまとめられていますが、この委員会によっても九州部における具体的なメリットについて経済の活性化、県境を超えた各種施策の充実などの観点から具体的に整理をしているところであります。3つ目の増収成果における税財政制度の基本的な考え方ですが、これら九州府実現に向けた仕組みと合わせて必要な財源を確保することが重要となることから、九州府実現下における基本的な税財政制度の考え方について一定の整理を進めているところであります。今委員会ではこれらの提言に向けての検討作業と合わせ実現に向けた具体的な行動を起こすことも取り組みの目的としております。時系列のペーパーに戻っていただきますが、平成23年1月に、これまでの検討作業の一環として、九州府を実現するための基礎自治体の強化等に関する要請を取りまとめ、内閣総理大臣をはじめ関係各大臣や関係機関等に要請活動を行ったところであります。また同じく平成23年1月に、九州経済界との意見交換会を開催、12月には、関西経済連合会との意見交換を行い、地方分権や増収性の推進に向けた双方の取り組み内容や考え方の説明、今後の連携のあり方について意見交換を行っております。今後は現在検討作業を行っている取り組み内容についての報告書を取りまとめ、これに基づき住民理解の促進や関係機関との意見交換、そして九州部推進機構設置に向けた取り組みなどについて可能なものから順次取り組んでいくこととしております。また今後は県から基礎自治体への権限や財源の移譲について効果的に積極的に進めていくことが重要になりますことから、県と基礎自治体の協議の場やその前段に県下市町村が協議を行い市統一を図る場である基礎自治体間の協議の場を各県に設置することなども検討していくこととしております。こうした権限財源の移譲に関することをはじめ、知事会をはじめ、九州経済会や町村会などの関係機関との意見交換も今後さらに積極的に行っていただかなければならないと考えているところであります。以上簡単ではございますが、九州市長会における九州府の取り組みの説明とさせていただきます。